オープニングトーク、
うん、
今回はですね、小木里ミックスさんの方にですね、以前お邪魔してですね、
うん、
企画中島さんを口説こうの会みたいな、
うん、
コーナーがありまして、
うん、
それをね、僕と、生草さんと二人でお邪魔したんですよ、
うん、
楽しかったですね。
楽しかったよ。
うん、いや楽しかった。
なければ
そうなんです
、
うん、まあ撮り終わった後にですね、僕が録音してないと、
うん、
僕の声だけないと、
うん、
あの傑作がね、
うん、
水の跡化したわけですよ、
あの努力がね。
そう、
うん、
んでね、まあその小木さんは大丈夫ですよ、その代わりにまあ一個前かな、小木さんとミックスの、
うん、
ね、あのセレブ会やらせてもらったんですけど、
うんうん、
まあそれじゃどうもね、ちょっともうモヤモヤした感じになるんで。
そうだな、
はい、じゃあ僕も罰ゲームやります。
うん、腹切れ腹
それは勘弁してもらいたいですけど
男として、
はい、その、 あの罰ゲームの内容がですね、
うん、
おっさんホイホイ、オーマイコンブの、
オーマイコンブ、うん、
オーマイコンブのですね、リトルグルメ、
はいはいはい、
ご存知でしょうか。リトルグルメというのはですね、まあ、漫画の中であれ主人公の名前コンブでしたっけ。
コンブですな、
はい、コンブがですね、まあ、お菓子を含んだ、料理をですねするわけなんですよ、
うん、
まあ、これを実際に作って食おうという罰ゲームなわけなんです。
破壊力あるぞ、あの作品の料理って。
そうなんですよね。で、まあ何の料理を作るかというと、昆布特製チョコフレーク目玉三段焼き。
うん。
うん。これブログの方に画像を載せとくんですけど、うん、きつそうなんですよ、なんか。とりあえずその目玉焼きの上にチョコフレークをパパパッとかけるみたいな。
そうみたいね。
はい。今ちょっと生草さんに画像を送りますね、ちょっと、ね、
はいはい、そうですね。これ実際見てみないとちょっとわかんないよな。
うん。なんかね、料理らしからぬなんですよね、なんか。
なんか多分コンセプトが、リトルグルメって多分子供ができる料理みたいな。
はい、そうか。
うん。まあだからチョコボールじゃないわ、チョコフレーク。
いやね、小木さんも言ってたんですけど、チョコフレークって意外と売ってないんですよね。
ああ、もう前はな、森永のよく見てたけど、
そうそうそう、
最近あまり見ないね。
意外と売ってないんですよね。
うん。
でもまあ探して買いましたよ。
はいはいはい。
で、その、行きました。
まだ来てないですね。
あれ、iPhone の方に送ったんですけど。
あ、iPhone の方ね。あ、はいはいはい、来た来た来た。どれどれ。ああ、これね。
うん。
見栄えね。
はい。
相当悪いな。これ、食べる気ならんわ。
いやー、これきついそうですよね。
これきつそうだ。
で、本来であれば、その、君が3段乗せるような感じになってるんですか、
うんうん、
ですね、まあ、それはまあ、不可能なんで。
うん。物理法則を無視してるもんな、これ。
どうやるんだよって話ですか。で、まあ、ちゃんとね、一応半熟にして、チョコと、ね、その君がこう混ざるようにしましたんで、
うん、
食べますよ。
これ昆布を美味しそうに食べてるぜ。いただき様って言って食べてるぜ。
いやー、これ無理でしょう。じゃあとりあえずいただきます。
どうぞ。
もう、ね、実はちょっと作ってからもう少し、ね、時間経ってチョコフレークが溶け始めてきてるんですよね。
それが一番うまいんじゃないの。
あ、これがうまいのか。
そう、ここですよ、ここ。
わかりました。
チョコレート、
とりあえずこれ黄身破いた方がいいですよね。
そうだね。
ブシュッと一発。
目玉焼きってさ、
はい、
みんないろいろとこう、好みっていうかあって、
うん、
ね、マドカマギカでも、なんか、卵の焼き方にどうたら言う人は、みたいなこと、ありましたけど、シーンでね。
はいはい。
グータラ君は半熟派ですか君。
あ、どっちでもいいですけど、まあ、半熟だったら嬉しいかな、ぐらいですかね。
なるほどね。
うん。なんで半熟にしましたよ。生倉さんは？
僕も半熟の方が好きですね。半熟、割って、
うん。
ご飯の上にね、それを乗せて食べるのが好きなんですよね。
ああ、いいですね。
あ、
今まさにご飯じゃないですけど、チョコフレーク乗せましたから。
そうですな。
じゃあすいません、いただきます。
どうぞ。
ああ、これどうなんだろうな。やっぱこの白身と黄身とチョコフレークの部分を。
サクサク鳴ってる。
あ、これ、醤油とかないんですよね、これ。このままなんですよね。そうですよね。
漫画の作品では味付けなしだな。
なんもないですよね、これ。
うん。
あ、うわぁ。
うわぁって言ったよ。
あぁ、これ、ないなぁ。
ない。
うん。これ。これひどいな、これ。あの、合わない。
結果合わないの？
たった一言、これ。あの、甘み、チョコフレークの甘みがですね、
うん、
なんかあの、白身って味ないじゃないですか。
白身ないね、味ね。
うん。それで相殺されて、
うん、
何にも味しないですね。チョコフレークのチョコの味が。
マジで？
どっか行きましたね。
油とかでも飛んじゃうのかな。
うん、あの甘みがどっか飛んで、美味しくないですよね。
美味しくないか。
これ、昆布うまそうに食べてますこれ。
パクパクって食べてるよ。
パクパクか。
うん、もうパクパクパクって、もうご飯止まらないみたいな。サクサクなってるな。
だって本来、ねえ、あれでしょ？目玉焼きの、目玉焼きでしたっけ？卵焼きか。目玉焼きですね。
うん。
の音じゃないでしょ、これ。
うん、違う。サクサクってなるもん。
あ、わかりました、これ。白身ですね、やっぱり。強力なのは。
あ、白身。
うん。黄身とは大丈夫です。
ほうほうほう。
正直。小木さんも言ってましたけど、クレープ？
うんうん。
黄身とだったら大丈夫。
はあ、なるほどな。
今、告白したような感じありましたけど、君となら大丈夫。
君となら大丈夫。
でも、白身、てめえはダメだ、みたいになりますね。
てめえだけは許さない、みたいな。
うん。あ、これね。いや、でも、昆布、これ正解ですよ、ある意味。黄身が三段の方が、絶対いけますよ、これ。
黄身と混ざると、
黄身と混ざると、ときめく、これ。
なるほどね。
はい。
黄身と合体したいようなわけだ。
そうですね。白身、てめえはダメなんですね。
まあ、リトルグルメってそもそも全部まずそうだしな。
いやー、そうっすね。
うん。
いや、これ作って食ってないでしょ、これ。作者。
これ
ちょ
っと原案、あれだっけ、秋元康とか。
ああ、そうですか？
うん、確かそうだった気がするな。
あいつ前も食ってるでしょう。
なあ、本当にな。
うん。二つの意味で。
それはあれかい？某アイドルたちのことです
ね。ギリギリな発言ですよね。
危ないよ。
危ないですね。
うん、
やめときます。
これ、罰ゲームになりうる。
あ、これ、なる。
なるもんだったね。
白身のみとかだったらもっときつかったです。いや、リベンジ行きましょうよ、これ。
そうだな。
うん。うわ
ぁ。うちらに呼んでさ。
はい。
小木さん、佐田さん、中島さんに食わせようや。
そうっすね。
ああ。
もう罰ゲームはオーマイ昆布で決定なんです
か？オーマイ昆布で決定だな。俺実際さ、
はい、
オーマイ昆布連載してた時に試したのはいくらかあんのよ。
うんうんうん。
五目ヌードル寿司とかさ。
あ、でもなんか名前はうまそうじゃないですか。 あ、でもヌードルズ寿司か。
そう、カップラーメンの、
はい。
なんか、確か3分経つ前の麺を、ただ巻いて食べるみたいなね。うん、
はい。
うん。まあ、合わないわけはないわな。ラーメンとご飯って合うし。
まあ、そうですな。
うん。でも、別々に、ね、手間かけてまでみたいな。
一緒に食わなくてもいいんじゃねえぐらいの。
そうそうそうそう。
はい。いや、でも、罰ゲームちゃんと、完食したところもね、
うん、
アップしますんで。
そうだね。画像をアップして、う
ん。ちゃんと罰ゲームしましたよと。これでなんとか、ね、両成敗ということで。
そうだな。
うん、許していただければなと。
罪は深いけども。
うん。あ、でも本当に、あれですよ。あったら、じゃあ、ガチでちゃんと、ね、中島さんとか小木さんとか、佐田さんでもし会う機会があれば。
うんうん。
ちゃんとね、言いますよ。
言う？
なんか。
何？
ごめんなさいって。
そうだな。腹切るしかねえよ、もう。
そう、本当そうですよね。
うん。
うん。また今度ね、本当に呼んだらやらせますよ、本当に、今度は。
ああ、もうお見舞いしてやろうぜ。
うん。後ろめたさも何もなしで。
ああ。
うん。ガツンと言わせたいんで。まあ、オープニングトークはこんな感じで。
はい。
今噛みましたけど。
うん、噛んだな。大事なとこなのに。
オープニングトークはこんな感じですけどね。
はいよ。
はい。まあ、この、そうですね。
中身よ。締めれなくなっちゃってる。
もうね、あの、口の中がすごいんですよ、今。
油の直後喧嘩しちゃってね。
うん、早く飲み物が飲みたい。うん。あ、とりあえず、本編、ちゃんと喋ってるんで。
そうだな。
はい。
うん。
よろしくお願いします。
はい。
はい、というわけで始まりました生クラジオ第52回目、
うん、
パーソナリティは私グータラボーイと
生草坊主
2人がお送りする、家庭用ゲーム専門雑誌ファミツをもとに田舎の片隅であだこうだ語るポッドキャスト配信ラジオでございます、
うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします
ランキングいっちゃいますか。
いっちゃいましょう。
はい、ランキングお願いします。
はい、ということで今回もランキングはメディアクリエイトさんから、ソースいただいて発表しちゃいます、
うん、
ということで第5位 Nintendo DS ぷよぷよ限定版含む。懐かしいね。
そうですね、
うん、第4位 PSP 実況パワフルプロ野球2011、
うん、
第3位Wii稲妻イレブンストライカーズ、
はい、
第2位 PSP 太鼓の達人ポータブル DX、
はい、
第1位プレステ3実況パワフルプロ野球2011。
あ、モノマネですわ。ないわ。
もういいよ、そこ使わなくて。難しいんだから
。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、ほとんどは新作ですね。
そうですね。
うん。そうですね。拾うんであれば。
うん。
あ、でも、稲妻イレブンが珍しく、木曜日発売じゃなくて、土曜日発売。7月の16。
ほんとだ。
まあ、なんかあったんでしょうね。連休だからかな。どうなんだろう。
あー、そうかそうか。
うん。ちょっとわかんないですけどね。
うん。
パワプロ。
そう、パワプロ。うんうん、
はい、
今日これ今収録してるのが今日は
23、24になるところですね。
23、24になるところ、土曜日の夜といいますか、はい、月曜日の朝方といいますかなんですけども、今実況パワフルプロ野球のね、ちょっとあの大会をやってまして、
うん、やってましたね。
うん、その配信が今第1日目の日程終了したとこなんですけども、
はい、
いや、これが盛り上がりましてね。
お、
正直デモンズ配信よりも人来たんじゃないかな。
あ、僕も見てましたよ。
あ、見ててくれたのね。
見てました、見てました。
あ、ありがとう、う
ん、そうですね、面白かったですよ。なんかわかんないですけど面白かったですね。
なんかね、選手知らなかったりだとかさ、
うん、
詳しい最近の野球事情わかんなくても、うん、なんか一緒にこうワイワイ騒ぎながら見れるみたいなね、
うん、
感じでしたけど。あ、じゃあ声も聞こえた状態で見ててくれたのかな。
うん、そうです、そうです。
あららら、ら、
うん、ありがとう。あれが良かったですね。あの、お互いに自分で選んだ選手のチーム同士で戦うわけじゃないですか。
そうだね。
で、そのね、自分で作ったチームの、なんていうんですか、その一番上の、まあ、例えば大分クリンクであったらクリンクさんがちゃんとね登場して、
あ、解説、
そうですね、解説みたいな風に話してたのがまた良かったんじゃないですかね。
あ、やっぱり自分のチームのこだわりとかね、
そうそうそう
そう、そういうの話せる場でしたからね。
うん、
そうかそうか、そうなんですよ。まあ、あのね、これ聞いてる頃には何のこっちゃって話になってるんですよ。
うん、
もしお暇、ね、時間があれば、山倉ラジオのユーストリームのページにアーカイブとして載せておきますので、はい、山具杯というね、大会をそこそと9人ぐらい集めてやっておりましたという話でした。う
ん、いやー、山倉ラジオ毎回面白いことするな。
薄いな。
楽しいな。
薄い。山倉ラジオね。
はい、
超物知りなの。
物知り、はい、
物知りでね、
うん、
知識あるからもう聞いてる方もみんな楽しいの。
なるほどね。
あ、
うん、
この人たち物知りだなと。
薄いな。
まあ今日もね、
はい、
実際プロ野球の話ってみんなしてましたけど、
うん、
正直ね、
はい、
8割俺分かんない。うん、今の実際のプロ野球も見てないしさ、
はい、
結果ね、もう横浜ボロカスなのも分かってるし、
うん
うん、なんかあの見る気力がないというか、まあ、とりあえずプロ野球やってる時間帯家にいねえもん。
そうですわな、基本
いろいろとねやってる。やっぱね、野球好きな人たちとかさ、それこそ僕が野球好きだった時期に、
うん、
その選手を集めて、うん、チーム組んだとかもできるので。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう、
ま
あ、現役の人に限るけどね、今年。
ああ、まあはい、そうですね、
うん、現役の人とか、
うん、まあそうですね、もしお時間があれば見ていただきたいですね。面白かったですよ。僕も野球全然わかんないですけど面白かったですからね、パワープロでやってるから、うん、
合計8試合分多分あのアーカイブスには残すので、
うん、
それを見ていただければ。特にあの一番最近のものを見ちゃうと一番あの決勝戦になっちゃうので。
ああ、そっか。
ちょっと古い順からですね見ていただければ。各それぞれあの有名なポッドキャスターさんであったりとか、
うん、
今回初めてその大会で知り合った方とかね、
うん、
いますけど、そういう方々がねそれぞれの思いをこう何ですか、発表しながら、
なるほど、
試合を展開を見るっていうのはね結構面白かったですよ。
あ、素敵だな。
生グラジオ素敵だな。
生グラジオ最高だな。
薄いな。
はい、ランキングこんな感じですかね。
はい、そうですね。
はい、ランキングありがとうございます。
はい、
このままお便りいっちゃいます。
あ、お便りもいっちゃいましょうか。
はい、じゃあお便り、来てますので、ちょっとあの2週間ぶりなので収録がちょっとね、うん、間空いてしまったんですけれども、うん、はい、お願いいたします。
はい、まず1つ目、のきおさんよりいただきました。
のきおさん毎回ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと発表が古くなってしまう、発表、こちらでご紹介するのが遅くなってしまいました。申し訳ありません。それでは本文いきます。
うん、
生草さん、ぐーたらさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
第50回目、復刻流行しすぎジャパン、面白かったです。
ありがとうございます。
名越さんが黒すぎて会場に来てるかどうかわからないアメリカンジョーク好きです。
復刻怒られちゃいますけどね。
忍者かい名越はみたいなね。名越シーズ忍者みたいな話になっちゃいますけど。復刻ゲームについては、
うん、
リメイクとオンラインつけときゃ買うだろと馬鹿にされているようにも思えますが、賛成です。
はい、
が
おっと
びっくりマーク。値が特に気になるのはフフエエアエニックスに隠れて怠けているように思える任天堂ですと。
おい、来たこれ。
大丈夫ですか、はい、任天堂怖いですよ、死んじゃう。昔は新ハードとともに必ずハードの性能を使いこなしたお手本のようなマリオブラザーズ新作が同時発売していたのだと記憶しています。うん、そうですね。まあ、
そうですね。スーパーファミコンもそうですからね。
ほぼローンチのようなもんですよね。
そうそうそう
そ
う。
その任天堂も今やリメイク。
まあ。
今日は様子を見てハードの売れ行きが安定してから、そんな感じですかね。その一番ひどい例が今回発売の 3DS だと思います、
うん、
本体の高額の値段から始まり、
うん、
任天堂同時発売の新作ラインナップはなし。
なかった、
うん、マイクロソフトやソニーに振り回されている感がとても伝わります。値は立体視がすごく好きなだけに残念です。
はい、
バーチャルボーイ同様、
うん、
立体視できるから買うでは高額すぎます。どんなにすごい性能が詰まっているかは分かりませんが、あたいらゲームを買う子供たちに大人の事情は知ったこっちゃありません。 どんな遊びができるのか、見当もつかない、あ、すいません、どんな遊びができるか見当もつかないものに大切なお小遣いは使えません。マリオブラザーズをプレイしたいからファミコンを買った。ゼルダの伝説をプレイしたいからディスクシステムを買った。ポケモンをプレイしたいからゲームボーイを買った。昔はそのゲームタイトルをプレイしたいがためにハードを買っていたように思えるし、任天堂もこのゲームタイトルを動かすためにはこのハードを使わなければいけない、そんな勢いも感じました。
うん、
新しいハードになるためにいろんな方法でピーチ姫をさらいに来るクッパが好きでした。ゲームハードを買う理由はそんな単純なものです。ハードの丸投げではなく、もう一度任天堂にはリメイクばかり出しているサードパーティーさんにリメイクで昔の遺産にすがりつかなくても、うちのハードならここまで面白いものが作れるんだと、これを超えるものを作ってこいよと喝を入れる側になってもらいたいのです。そんな面白いソフトのために Wii U が必要ならきっと買います。個人的には Wii ではかなわなかったピクミンの新作を望みます。
はい、
長々と失礼しました。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。これもう一つ、ウッキョさんからいただいてますので、もう一つ、
はいはいはい、
続けて、本文をご紹介させていただきます。のきよさんから3つ目いただいております。生草さん、ぐーたらさん、楽しい放送ありがとうございます。中部地方は毎日うだるような暑さが続いておりますが、そちらはいかがでしょうか。そしてここでプレゼントの応募というかいただいております。気になっているソフト、ラストランカーですけども、いつか購入しようと思っていたところに神様の声が、しかも締め切りもギリギリ間に合うときた。
はい、
俺はもう応募するしかないでしょう。
なんで貯めたの今。普通じゃないですか。
すいませんね。もう応募するしかないでしょうと。
ないですよそんなね。
の声も聞こえたのでメールしました。
はい、
前回同様競争率は高そうですが、当たるといいな。
うん、
これからも放送楽しく聞かせていただきます。以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ続けてですね、
うん、
もう一つ、
ミカ
エルさんから。
ミカエルさん、ありがとうございます。
いただいております。
うい
はい、本文、ご無沙汰しています、ミカエルです。
どうもどうも。
今回は取り急ぎラストランカーのプレゼントの応募など、
うん、
応募ワードは駄菓子大好きでしたっけ。以下余談として、
うん、
最近大瓶のカレーせんべいが近所の卸系でも売っていなくて寂しい限り、うん、メーカー廃業したのかな、確か京都の会社。亀田のカレーせんべいも美味しいけど壺から取るのが楽しみなのに、
うん、
では次回配信楽しみにしておりますと。
おっ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、
さてさて、
はい、
3通いただいておりますが、うん、まずポキオさんからお話。
任天堂ですよ。
任天堂の話ですね。
うん、
流行しすぎジャパン、
まあ、確かに任天堂らしからぬのは結構ねあちこち見れましたよね。今回の 3DS しかり、Wii U しかりですか。
うん、そうだね。最近の任天堂はちょっと点点点が多いな。
そうっすね。あれ、そこは任天堂ちゃんとね、そこも埋め合わせてくれてんじゃないのみたいなところがね、ポロポロっとね抜けてたりとかするんで、あれとかって思っちゃいますけどね。確かに
今まではねそこら辺しっかりしてたのに。
そうそうそう、それこそ野京さんの言う通りね、あのマリオが一緒に出ないとか。
それだよ 3DS ね。
そう、今頃になってマリオの 3DS の情報出てますからね、動画とか。うん、
しかもさほどなんか面白そうに見えないっていうさ。
怒られますよ。
やばい、妊娠に怒られる。
怒られちゃいますよ。
うん、
確かにね、なんでなんですかね。
なんか 3DS に関しては本当になんかあの最近の まあ、PSP であったりだとか、
うん、
まあ、据え置き機に関してはあまり危機感を持ってないっぽい気はしますけど、まあ、プレステ一強になってきてますしね最近は。
まあそうですね、
うん、なんか携帯機の方は結構焦ってたくさいな、なんかな、
あれですかね、もう 3DS 出すっていう時期が決まってて落ち着かなかったとかそういうことですか、そういうのじゃなくて、
多分ね、そういう新商品発表したりだとかっていうのは多分情報戦だと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、で多分プレステ陣営の噂もいろいろ入ってきたでしょうし、
はい、
その性能を聞けば聞くほど自分たちが今開発しているものに対して、あ、スペック上だなってなると後出しじゃんけんで負けちゃいますからね。
まあそうなんですよね、そういうとこってね、
うん、でスペック低いやつでこの値段で出すのかよってなっちゃうともう負けなので、
はい、
うん、なんかマリオ開発整う前にもう行くかみたいなこう出しちゃえみたいな感じになった気がするな。まあ震災も途中で挟んだしね、実はね。
ああそうでしたっけか、
うん、
そうか、うん、まあ確かにそういう年に関してはいろいろとね、あの、重なっちゃいましたよね。
そうだな。
うん。でも Wii U もどうかなと思っちゃいますけどね。あまり情報を組んでないのでわかんないですけど。
Wii U はちょっとね、なんか、あまりその、うん、新時代に進みましたよっていう感覚が全くないのよな。
うん。
なんか現状できることをやっと Wii で追いついたみたいなね。
うん。
ただその遊び方としての、その何て言うんですか、プレイヤー、うん、プレイヤーに対しては、ちょっと特殊なものがありますよね、Wii U に関しては。
うん。
その、たくさん大勢のみんなとプレイするときに一人だけサブディスプレイがあって、それ以外の人たちがサブディスプレイがないっていうのを、マイナスポイントとして取るか、プラスポイントとして取るかでだいぶ変わってくると思うんですけど、例えば、うん、そうだな、あのサブディスプレイある人が例えば問題であったりだとかゲームのマスターみたいな感じで、うん、
クイズ番組的なね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
そういうことをしたりとか、例えば物を隠す役がそのサブディスプレイ持ってる人 で、
うん、
でサブディスプレイを見ながら例えばここに隠す、じゃあみんなどうぞっていう時に、今までだったらやっぱ一つの画面だったらね見えちゃいますからね、
はいはい、そうですね、
ここに隠したんでしょ今見たものってなるけど、
うん、
サブディスプレイなんかだったらできるかも、
うん、
田中の伊集院光がね、
はいはい、
それでカルタとかもできそうだけどねみたいな話してたよ。
カルタ、
うん、
あーなるほどね、読んでね、
そうそうそう、
あ、
まあ、そういうのができたりするから、例えばこれからは、今まではテレビ画面から一方的に出題者で全員が回答者とかだったけど、
うん、
そのプレイヤーの中で回答者と出題者が分かれて同時にできるっていうのはもしかしたらこれから新しい遊びになるかもね。一、
うん、
人が敵役
と、まあね、あれですね、あの任天堂っぽいじゃっぽいですね、ガジェットが、
うんうん、そういう遊び方できるね、うん、お父さんが例えばそのサブディスプレイを見て、
うん、
まあ、敵役と言ったらおかしいけど、あえてそのやられる役をやって子供たちに、
うん、
その自分を倒させるみたいなね、うん、そういうことをしたりとかできたら面白いですけど、
うん、
ただ 3DS はね、
はい、
なんかちょっと本当あれだな、何かしげることばっかだな
、うん、しかもでもその遊び方って、まあ任天堂らしいっちゃ任天堂らしいんですけど、うん、そのサードパーティー他の会社を引き込む魅力にはならないですよね
全くならんね。
そうですよね、例えばクイズゲームがあちこちの、ね、メーカーさんから作られてバンと出されても、そんなそんなトッピなゲーム作れるわけないと思うんですよ。
そうだな、
うん、
しかもその Wii U の、 そのサブディスプレイって1個の本体に多分1個なんでしょ使えるの
らしい。でなんか技術的には可能とかって言ってませんでしたっけ。まあでも1個なんでしょうな、一応メインでは。
それ考えるとな、完全に出題者側は1人に限られちゃうわけだから、
うん、
いくら他に回答者役とかねいたとしても限界はあるもんな、
うん、だからあれなんですよね、あの農協さんも言ってる通りに、そのハード まあ、今回の場合は Wii はちょっと違いますけど、こういうことができるんだよみたいなのをね、やっぱ提示していただかないと、一番最初に。
そうだな。
うん。Wii U でしかできないようなことをバンと出してもらわないと、やっぱりサードパーティーはね、うーんってこう鼻ほじりながら、あーみたいな。
しかもサードパーティーって実はそんなに突飛なことしたがらないよな。
そうっすね。
うん。安定したゲームを安定したレベルで作って出したいっていうのが強い気がする。
うん、まあそうっすね。これからもうちょっとね、任天堂、マリオ出ればまた違うのかな。まあちょっと様子見たいですわね。
そうですね。マリオでどれくらいみんなをワクワクさせるかで、変わるでしょうけど、
うん、
ただサードパーティーはもうついてこむ気がするな。
きついっすね。
うん、だってそもそも Wii でだって、ね、コントローラーがああいうリモコン、ヌンチャク、
あ、はい、
新しいことできる、新しいことできるってやったけど、結局後半はそれ活かせないまま、
うん、
サードパーティーはみんな沈んでったわけだし。
普通のコントローラーですね。
そうそうそう。そう、普通のコントローラーですもんね。クラシックコントローラーって、
ね。そうです、うん。まあそうですね。これからなんかしてくれるんじゃないですか。
とりあえずやっぱマリオ待ちだろうな。
完全マリオ待ちですよね。
うん、マリオでどこまで。
ゼルダ、マリオみたいな。
うん。あとスマッシュブラザーズか。
ああ、スマブラね。
うん、スマブラのファン多いからね。ただ見てるとそのシステムに依存したギミックがあるわけではなさそうだね。
うーん、頑張ってください。
そうだね。
ハード持ってないんで無理しもないですよ。
ああそうだ
ね。
あ、それからぬきょさんが中部地方は毎日うだるような暑さと、
うん、
秋田最近寒いですね。
ここ数日ものすごく寒いですよ。
びっくりしますね。
うん、15度とかって思いますからね。
長袖着てもいいもんな今な。
夏ですよ。夏真っ盛りで15度ですよ。
今日はちょっと比較的温度上がってきたけどさ。
はい。
あ、その前なんかほんと寒かったな。
うん。
もうあのアブラゼミとかミンミンゼミ鳴く前にもう日暮らし泣いてるもんね。
そうですね。
もうあれ夏終わりみたいな感じになってる。
いや本当おかしいですよね。で日中30度ぐらいまで上がっちゃいますから。
そうそうそう。
いやー分からん。うん。本当体調管理気をつけないと。
そうですね。ノッキョさんもね。
うん。
本当に気をつけて。もちろんリスナーさんのリスナーの皆さんも。
はい。
ね、体調には気をつけて。
そう
ですね。ゲームライフを楽しんでいただければなと思います。
うん。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。からミカエルさん。
うん。
プレゼント応募ありがとうございます。
あざっす。
カレーせんべいなんですけど、
うん、
私もねこの壺に入ったやつが瓶に入ったやつ、
うん、
知ってるんですよ。あの上赤い蓋でねプラスチックの入れ物に入ったやつ、わかんないかな、須田子さんとかね、
あの駄菓子屋でよくあるやつ、
あの30本
に
入ってるやつとか、うんうんうん、あれ系のことでしょ多分。
それでカレーせんべいなんてあったんですね。
あるのよ、あるのよ。
へ、
大学生の頃にね、
はい、
それがあの主食だって、俺。金ない時。
金ないから。主食カレーせんべいって。壊す。さっき体調管理に気をつけてって言ってたのに。
そうだよね。
壊す壊すから。
壊すな、体壊しちゃうな。
うん。
カレーせんべいってうまいな。
カレーせんべいは、そうっすね、美味しいですね。
美味しいあれ。
うん。ただなんか買ってまでは食べないですね、でも僕。
あれあれ、そうなの、
うん。なんでだろうな。なんかそれこそね、あの、仏さんに のね、お供えされてるもので、あったらいただくみたいなね。
ああ、そうかそうか。
うん。
今のコンビニでもカレーせんべいがさ、
うんうん、
ありますか。例えば10枚ぐらいのやつが。
はい。
並んで入ってるやつありますけど、
ありますね。
あれとかもう俺食べ始めたらペロリよ。
気づいたらもうないぐらい。
ないぐらい。
うん。あ、本当美味しいですよね、カレーさん。
美味しいな、うん。硬さもちょうどいいしな。
はい。
牛乳と合うんだ。
あ、牛乳と。
牛乳と合うよ。
今日は買ってきてないですか？食ってないですか今？
今日なんもない。
あれ。
うん。だからこれ終わったら、
はい、
買いに行こうや。カレーせんべい買いに行こうや。
カレーせんべいだけを買いに、ね、
それ嫌なら 高速使ってまでマック食いに行こうよ。
よく深夜に。
そうそう
そう。わかりました。
はいはい
はい。
ノキアさんありがとうございました。あ、ノキアさん
ですよね。ミカエルさん、ね。
ミカエルさん、ありがとうございました。
うん。
そして、
はいはい。
プレゼント企画。
うん。
ラストランカー、争奪戦ですけども。
そうです。たくさんのご応募ありがとうございます。
うん。応募総数。
はい。
なんと。
うん。
2通。
うわー。ドン。ドヒャー。
これはね。
いや、ある意味、うまかったですよね。ノキアさんとミカエルさん。
そうですね。
うん。
あまり大きなアナウンスしませんでしたしね、僕が。
そうですね。
ちょうど忙しい時期が被っちゃって。
うん。
それでしたけど。さ、ラストランカーですけども、今回もですね、はい、前回同様、抽選は、
うん、
ユニファイター X。
聞いたことあるなんか。
名前を入れると、自動でキャラが生成されて戦うというね。
はい。
あれで勝敗つけさせていただきました。
はい、ミカエルさんとノキオさんですね。
はい、うん、勝者 にプレゼントということで、
はい、
タイマンで戦っていただいた結果、
ドドドドドドドドドドドドドドドド
ドドドドドドド
ドドドドドドドドドド
ドドドドドドドドド
ドドドドドド
ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドあれですね、ミカエルさんにも何か代わりの品を送ろうか。
また代わり、L 社内とか。
もうないでしょ、ちょっ
と。もうない
でしょ。ないので、ちょっと急ぎでは送れませんけど、僕とグータラ君で考えて。
うん。あ、僕一個ありますよ。僕に、なんか、ですね。ガンダム花札？
ああ、はいはいはいはいはいはい。
うん、あ、でもミカエルさんガンダムどうなんだろう、わかんない。ガンダムは花札がね、僕、なぜか2つあるんですよ。
俺にくれたらいいじゃないか。
欲しければあげますけど。あれね、額、ちょっと大きめの額買って、並べて、飾るだけでも、すごいかっこいいんですよ。
ほうほうほうほうほ
う。うん。だから本当、しかも今、プレミアついてないですからね。売ってないですからね。
あ、そうなの？
うん、ガンダム花札売ってないですよ。
ミカエルさんにあげないし、俺にちょうだいよ。
まあ全然それでもいいですけど。
ダメだダメだ。ちょっと黒いやつがまた出た。
だからホーム有利とか言われちゃう。
そうだよね。あ、じゃあ、ガンダム花札と、うん、
はい。
メーカーカルタ送るか。
あー、なるほどね。
うん、ミカエルさん、そのほら、情報通というか、かなり、いろいろと広くお詳しいので、うん、多分ご当地ヒーローなんかもご存知だと思うんですけど、さすがにネイカーの商品は持ってないでしょ。
ないでしょ。
ねえ、
うん。
そしてご当地ヒーローではそれこそネイカーはトップですよ。
あ、そうですよな。
そうですよ。だからちょっとね、うん、ネイカー関係のグッズ、ミカエルさんがそのご当地ヒーローというものが好きであれば、
うん、
必ずや喜んでくださるものと思うので、
うん、
ネイガーカルタをね、
うん、
探して、ガンダム花札と一緒に、
うん、
ミカエルさんにプレゼント。
なるほど。
うん、
でミカエルさんはね、ガンダムは別にっていうんだったら、なんかいろいろまた考えましょう。
そうだな。
いろいろ考えましょう、また。
で、ノキオさんは当選ということで、もちろんラストランカー。
はい。送らせていただきます。
俺もなんか持ってるクソゲーつけて送ろうかな。
クソゲーって今言った。
やべえ、クソゲーって言っちゃった。
入っちゃいましたね。
まあ送るにしても送らないにしても。
うん。
とりあえず、ラストランカーは早急に。
はい。
送らせていただきますので。
うん。
はい。お二人ご応募ありがとうございました。
ありがとうございます。そしてお便りもありがとうございます。
はい。また、ナログラジオでは、お便りなど募集しておりますので、
うん、
皆さんどんどん、
はい、
感想など、
うん、
送っていただければ、
はい、
ナログラジオを続ける活力になりますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい、ということで、メールのご紹介でございました。
はいはい。はい、本編。
うん。
今週ですね。 うんと、まあ、ファミ通を元にとかって一番最初に言ってますけど、
うん、
まあ、たまにはフリートークいいかなと。
そうだね。
うん。それで生草さんとね、お出かけした時に、耳かきの話になって、
うん。
うん、じゃあ耳かきの話するかって。耳かきの話しようかなと。
生グラジオってさ、
はい。
自由だな。
ゲーム系ポッドキャストと言いつつ、聞いてみたら耳かきの話しかしてなかった。ないでしょ、他に。
ないよ、耳かきの話はさすがにね、
うん、
今んとこ聞いたことない。
ないですよね。
ないよ。
いやー、生グラジオ、素敵だな。
生グラジオ持ってるな。
持ってる。
うん。
うん、
お詳しい。
詳しいんですかね。
うん、いいや、やめとこう。プロイド出るから。ディスられたから、ここぞとばかりに言ってやる。
で、ね、耳かき、お互い好きなんですよね。
そうなんですよ。
そう。僕も昔から好きでですね、耳かき、正直毎日やってますね、耳かき。
うんうんうんうん。
うん。
わかるよ。
そう、仕事帰ってきてから、とりあえず耳かきみたいな。まあ、テレビ見ながら、口開けながら、パカーッと開けながら耳かきかぶるぶるぶるにしたよね。
あーって言ってね。
そうそうそう。
魂出そうな感じの顔。
いや、ね、なんで耳かきたんだ気持ちいいんですかね。
そう、ほんとね。
うん。
いろいろとね、人間生活してると至福の時ってあると思うんですよね。
うん、うん。
例えば仕事終わりにビールを飲むのが至福の時とかさ。
はい。
お風呂入るのが至福の時とかありますけど、
うん。
一番の至福の時はね、
うん。
耳かきしながらネット見てる時だよ。
思考ですか？
もう思考。ほんと。
口開けながらね、パカ
ー。あーってね、口開けながら、取れそう、そこ、ああ、いいってなりながらね、やるのが最高。
いやー、なんでなんでしょうね、耳かきって。
だって今もやってるもん。実際。
いや、正直ね、今話しながら僕自分の耳かき探してましたからね。どこやったっけなんでやっぱりその、耳かきもいろいろあるじゃないですか。
そうだね、形状っていうかね、種類って最近増えたよな、うん、ほん
と。そう。で、やっぱ安いやつだと、カーブがないんですよ。先っちょの、書くとこ。
ヘラ型耳かき、木のやつね、よくあるね。
そうそうそうそう。あのカーブがね、すごい足りないんですよね。
うんうんうん。
もうだから、大げさ言うともう直角でいいんですよ。
耳傷つけるぞ、それ。
いや、もう傷ついてますよ。僕もともと耳弱いんですけど。
中がね。
そうそうそうそう。うん、もう関係ないですからね。
もう関係、ぶっぱでいっちゃう。
ブッパですよ。耳かきブッパですよ。
耳かきブッパ怖えな。
そう。下ボリボリ書いて、次上みたいなね。
ああ、うんうん、わ
かる。下ボリボリ書いて、血出て、あ、血出たな、って。
じゃあ
上みたいな。
もうすごい。修羅の道だわ、それ
。動揺しないですからね。もう血出て。あ、血出たか。じゃあ逆耳だな、みたいな。で、今度その血が出た部分が重なるわけじゃないですか、中で。
なるね。
うん。そのかさぶたをまた同じ耳かきで書くってみたいなね。疑似耳、そう、鳥みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
うん。最高ですよね。
なんか僕もね、
うん。
もうほんと血が出るぐらいやっちゃう人で、前までは、うん、耳かきやると、その耳の中傷つけて大変だからっていうので、
うん。
綿棒でね、ずーっとやってたんですよ。
うん。
で、綿棒ってさ、
はい。
ほんと安いやつって綿棒の芯の部分っていうんですか？持つ部分っていうか、うん、棒の部分がさ、
はい。
ストローみたいな、やつあるじゃない。
柔らかい。
柔らかいやつ。あれ、誰が喜ぶの？あの柔らかいやつで。
あれ、ダメですよね、全然。
ダメダメ。もうね、鉄の棒でいいよ、あれ。
押し付けてますからね、綿棒。
そうそう、もうね、綿棒のの面の部分をね、うん、お耳のその、外壁っていうかその皮膚にね、ガーッつってもう、
ぐるぐるぐる
ぐるぐらい。うん。それぐらいやってよ、やっぱり。
そう、ストローのやつだと曲がっちゃうんですよね。
そうそう、何一つ取れないよ、あんなの。
そう。で、安いと綿棒のその面の先がの、
白い部分、うんうん、あれがほぐれるんですよ、ボロボロ。
あ、ほぐれるな。
うん、弱いんですよね。あ、100均の綿棒とかではもううんこですね、もう。
あ、もうダメダメ。うん、せめてね、
はい、
ローソンとかで売ってる黒いやつで、段々畑になっていくのやつ。
あー、ありますね。
あれがね、まあ、比較的硬い、
うん。うん、あれ硬い。
あとね、ちょっと残念なのが、
うん、
綿棒の逆側が耳かきみたいになったやつ。
うん、あー、なんか見たことあるな。
ちょっとね、硬めの紙でできてるんだけど、
はい。
あれもね、耳かきの部分で取れないよ。
取れない。
俺のレベルになると。正直ね、
はい。
俺さっき血が出るって言いましたけど、
うん。
もう皮膚剥ぎ取ってんじゃないかぐらいまでやっちゃうのよ、俺。皮むけちゃったぐらいのね。で、しかも、
はい。
耳かきのその種類も、もうヘラ型じゃ我慢できなくて、
うん。
全方位型である、円盤型っていうのがあるんですよ。
あー、ありますね。
円盤型がね、
うん、
もうすごいの。もうね、資格なしだね、やつには。
あ、もうどっからでもどんな方向でも。
どんな方向から敵が来てもね、
はい、
もう即迎撃。もうすごいよ。
あれですか、リングレーザーみたいになってるやつですか、それとも、なんかネジみたいになってるやつですか、さっきち
ょ。そう、ネジみたいなやつの、
はい。
この輪がちゃんと途切れてるというか。
あれか。
うん、
あれすごい。
あれすごいのよ。
うん。
で、スプリング状のやつ、それこそネジみたいな、こう、ぐるぐるぐるってなってるんだけど、
はい。
ちょっとこう曲げると、ふにゃ、ふにゃ、バネ系はダメ、
はいはい。あれはダメですね。弱いです。
あれ、全然ダメ。だって皮膚剥ぎ取れないもん。
そこですか、重要。
そこ。重要なのはそこなのよ。100均とかでも、
はい、
円盤型のやつはプラスチックとかで売ってるんですけど、
うん、
だからやっぱプラスチックってなんかダメなんだよな、鉄でないとな。
やっぱチタンとかするんですよね。
もうそうそうそうそう。
うん、そう、リング、あれはなんかこう耳かきのね、その耳くそをこう、持ってくるみたいな風に書いてるんですよね、説明では。
キャッチみたいな書いてます
ね。そうそうそう、キャッチと書いてるんですよ。キャッチしないですからね。
キャッチしないな。
うん。
あんなの、よほど耳かきしてない人と、耳だぜ。
うん、もうベテランになると、そんな大きいのないですからね。
もうないな。
はい。
もう耳かきで、耳クソって言っていいのかな？
うん。
出ることが喜びみたいなもんだからね、もうね。
そうそうそう。
出てきたみたいな。
うん。だって、かさぶたで、疑似耳クソを楽しんでるくらいですからね。
そうだな。
そう、スプリングはね、ほんと結構高いんですよ、そしてあれ。
高い高い、
うん。うん。で、勇気出してやってみたら拍子抜けですよ。
スプリング型の、耳出すっていうね。
うん。
すごい人気出たやつも俺買ったのよ。
はい。耳出す。
うん。その耳出す買ったんだけどさ。
はい。
なんていうんだろうな。先っぽがさ。
うん。
グラディウスの、
そうそう。
リップルレーザーみたいなね。
リップ
ルレーザーみたいな、なってるんですけど、
うん、
先っぽが開いてるから、
うん、
なんかその奥のところを取るときにさ、
うん、
輪が邪魔してダメなわけよ。
ああ。
耳かきってさ、
うん、
もう絶対不可侵な領域ってあるじゃない。
ありますね。
これから 0.1 ミリでも行くと、痛っ！ってなるっていう。
なる。
瀬戸際が楽しめないんですよ。
そうそうそう。ギリギリがね。
ギリギリがダメなの。
うん、
そうなるとやっぱりリング型の円盤型か、
うん、
ヘラ型の耳かきになっちゃうんだよね。
誰がリップルレーザーなんて使うかとね。
そう、誰が、あれ誰が喜ぶの？
誰なんだ。
あんなの。
まあ、あれですよ、リップルレーザー使うのは2面か3面の泡の面ぐらいですか。
ちょっとね、そういう玉が多いから、打ち消すぐらいのね。
うん、そうそうそうそう。
ちょっと甘えたやつばっかりですよ、そんなあんなの。
うん。
スプリングタイプ使うの。
やっぱほんとね、耳かきのチタンのね、リング型っていうんですか、
うん、うんうん。
あれはほんとおすすめしますね。
そうだな
ぁ。今軽く値段確認したんですよ。
うん。
第1位のね、耳かき売れ筋ランキング第1位。
うん、うん。
チタン超える耳かきって、やっぱりその、リング型のそのネジ的なやつなんですけど。
うんうん。
お値段2940円。
おお、結構すんな。
結構しますね。
どうするな。
高いっすね。
あ、そっか。それどんなすんのか。
うん。いや、だけど、やっぱ耳かきファンとしては。
そうだな。
うん。なんか耳かき専門店とかあるくらいですからね。
そう、一回行ってみたいんだよね。
あれ、でもどうなんですかね。素人。
だけど、それでお金もらってるからあれなんじゃないの？
だって、なんか免許とかあるわけじゃないですよね、耳かき。
まあ、そうだな。なんか美容院の、
はい。
確かその資格みたいなのって耳かきってやるんじゃなかったっけ？やんないの？
あー、ありましたね。
でしょ？でしょ？あ、多分雇うときそこら辺は見るんじゃないかな。
あー、そうか。持ってるかどうかみたいな。まあそうですね。でも他人にやってもらうっていうのもすごいいいっすね。
あの、自分では味わえない快楽を味わうのは他人だよな。
うん。あの、届かないところにスルッと届きますからね。
そうそうそうそう。あ、何そこいいのみたいなところをやってくれるときあるじゃない。
ええみたいな。
そうそうそう。俺そこ見たいけみたいなね。なんか、今回、なんか下方向に進みそうで怖えな。
大丈夫です
よ。あ、チタンコイル耳かきいいな。
うん。
映像がなんか耳の、耳垢取れてるみたいな。
あ、ありますね。
ちょっとグロ映像かもしれないけど、嫌な人には。
でもそんなにもう耳くそないんすよね。
いやー、ないな、正直。
うん。もう粉ですから、もう。
そうそうそう、粉をね、
うん。
あの、なんか、その、耳やりすぎると中で可能してさ、
はい。
あの、梅雨が出てきたりするじゃない？
あー、ありますね。
うん、それで
なんか。中心的な。
そうそう、あの、固まってきちゃったみたいなやつがね、
はい。
取れるぐらいでさ。
でもあれもまたいいんですよね。
あれがないと今もうダメよ。あれ以外取れないもん、耳かき。
もう、クロート向けですよね。
そう、クロート向けだな。
あの、梅雨が中で、あの、固まって、ね、あの、外壁に張り付いてる状態でのやつを張り付
けリッと剥がすみたいな。
ペリッと剥がす。それでまた梅雨出るみたいな永久ループですよ。
そうそう。で、なんかね、あの、中でやっぱりうんじゃってね、
はい。
これやっぱり円盤型だと逆に刺激強すぎてダメなんですけど、
うん、
ヘラ型の木のやつね、オーソドックスな。
はいはい。
あれでね、ギューってやるとね、海も出てくるんですよね。あ、俺もうダメな世界行ってんな。
それ、危ないですね、それ。
うん、だからね、すごい、調子悪い時は、
はい、
耳の中にね、
うん、
あれが入れられないもん。
ああ。
音が腫れちゃって。
わ、うん、かります、わかります。
穴塞がっちゃったぐらいまで腫れちゃって。
そうそうそう。あの、もう耳かきが入んないんですよね。
そうそうそう。
中で腫れちゃって。
うん。
うん。
ぐーたらくんもそれって経験してんのね。
全然経験しますよ。みんな通る道ですよ、それ。
あ、そうだな。
耳かきマイスターですよ。
マイスターには。
はい。通りますよ。あれ、あの時期が意外ときつい。あの、痛くなっちゃうと。
そうそうそう、板が良くなったりするしな、う
ん、あ、ありますね、
うん、
綿棒も入んなかったりしますからね。
そうそう、綿棒入んない、
うん、
あの時々あの耳かきしててさ、
うん、
あの耳に綿棒入れたまま歩いたりとかしない？
それは危ない。それはない。
耳からピロンって出しちゃう。
それはない。
ないか。あ、そうか。
レベル高すぎですよ。危ないですからね、それ。
俺あの、一時期車の中にも綿棒でないわ、耳かき入れてて、運転しながら耳かきしてたしな。
ああ。
うん。
でもそれ気持ちわかりますね。
あれね、いいんだよ、
う
ん。
そうそうそう。危ないんですけどね。
そうそう、危ない。本当はやっちゃダメよ。
うん。
自分の耳のためにも。
でも中もズタボロですよね、多分。
うん、そうだろうな。耳鼻科とかの先生に見せたら何してんだお前とかって
言われそう。
言われそうだな。
実際耳鼻科僕はもう昔からお世話になってるんで。
うんうん。
うん、結構言われますけどね、やっぱり。
あ、耳も見てもらってんだ。
そうですね、僕はあのもともと耳そんなに強いわけじゃないんで。
ああ、そうかそうか。
そうです、耳結構ね、あの見てもらうこと多いんですけど。
うんうん。
うん、やっぱり結構えらいことになってるみたいですよ。
ああ、やっぱりね、わかるんだね、うん、先生は。
はい、まあ、それ中で産んでるとかそういうのじゃなくて、
うん、
うん。うん。もう結構ね、ああ、お前耳かき結構してたろう的な。
ああ、なるほどね。
うん。
そうか。
でもね、止められないっすわ。
ああ、止められないわな。
うん。
俺、あの、耳にね、アトピーがあったりとかして、
あ、はい、
私よくあの、 髪が長かった頃ね、俺がロングヘア、うん、ロン毛だった頃、
はい、
よくその寝てる間に描いちゃうわけ、耳のあたりを、
うんうん、
となるとね、髪の毛が耳に入っちゃうのよ。
ほうほうほう。
これね、髪長い人とか髪短すぎる人は分かんないかもしれないけど、
うん、
比較的まあ普通、まあ、普通って言ってもあれか、5センチ10センチとか長い人だったら分かんないかもしれないけど、うん、2、3センチぐらいの人だったらね、耳に髪の毛入っちゃって、
うん、
耳かきをするとさ、
はい、
髪の毛に触れた時にね、ビンビンって耳の中で鳴るのよ。
怖え。
で、俺なんだこのビンビン音がするみたいなね。
はい、
で、その、
ちょっと大丈夫ですか、下の方大丈夫ですか、ビンビン音がする。
大丈夫、大丈夫。
大丈夫ですよね。
耳かきの先っぽがね、
はい、
髪の毛に触れると、ビンビン、ビンビン、うん、
ビンビンするんです
ね。しちゃって、
うん。
うん、その、振動がね、頭の中に響くのよ。で、これどうにかして取らんといかんと。
はい。
気になって。
うん。
で、普通の綿棒だと下手すらそのまま押し込んじゃう可能性あるし。
危ないですな。
そういう時に使えるのが、旧ヘラ型耳かきの、後ろのマリモみたいなとこ。
うん、ああ。
ハッサハッサしてるとこ。
あれね、刀のホコリをトントン叩くようなやつ。
そうそうそうそう。あれをね、
はい、
おもむろに耳にこう突っ込んで、
うん、
あれってほら、まあ、言ったら毛の集まりみたいなもんだから、
うん、
髪の毛がそこにこうサクッと刺さってくれるのね、こっちから入れても。綿棒とかと違って。
はいはい、
あとは、耳かきをくるくるくるって回しながら出すと、うん、それにこう絡みついて出てくるっていうね。
なるほどね。
ああ、2センチぐらいの髪の毛出た、うっとりみたいな。
うっとりのそこの思考回路は分かんない
し。いや、グータラ君も分かるでしょ、大量のさ、大物とか出てきた時にさ、耳垢の。
ああ、ありますね。
うっとりしちゃうじゃない。
うっとりしちゃいますね。
うっとりしちゃう。
中で今取れてるみたいなのがありますね。
あるな。ガリガリとか言ってな。は
い、そうそうそう。
パリパリとか言って取れる時あるもんね。うん、
かさぶた的な、こう、目に。メリメリみたいな
ね。あるね。
はい。これ来てるよ。これ来てるよ。みたいなね。
来るよ。こいつ来るよ。みたいな、
は
い。
来るよ。ドーンとね。だから、ヘラの部分も、くぼんでないと、時々困るんですよね。
ああ、そうそうそう。ただ削っただけです、みたいなね。
そう。
粗い仕事をする耳かき屋は全員死ね。
耳かき専門で一回行ってみたいですね。
行ってみたいな。
うん。なんか女の子にやってもらえるんですよね、あれ。
そうそうそうそうそう。
いいっすな。
あと耳かきのさ、そのヘラ型のやつってさ、
はい。
やたら横幅でかいやつとかない？
ああ、ある。
これでお前、その一番の、痛みゾーンの手前をやれるのか、お前は、みたいなやつ。あるじゃない。ああいうのもちょっと考えてほしいな。
そう、しゃもじみたいなやつですよね。
そうそうそうそうそう。うん、
どっちかってやっぱこう、こうシュッとした感じのやつの方がいいですよね。
シュッ、ギュッとしたやつがいい。
そうですね。そうそうそう。本当に引き締まってるやつね。
そうそう。無理して押し当てたら、皮膚傷つけるぐらいのやつがね、ないとダメよ。
もうね、人間ね、耳かきを極めるとここまでいくんですな。
あ、そうですな。これダメなパターンですよ、本当に。本当にダメなパターン。なんか、月に1回か2回でいいとかって話したもんね、耳かきって実は。
ほんとそうらしいっすね。
うん。
てか、そんくらいじゃないと耳に傷つけるよっていう話なんで。
うんうん。なんか、あれよね、正直さ、
はい。
まあ男性の、営みとして G 行為がありますけど、
うん
うん。G 行為我慢するよりきついよな、耳かきしない方が。
あー、きついっすね。
ねえ。
うん。
もう無理だもん、俺耳かきしないと。
うん。
旅行先とかで耳かきないとき、俺、あれだもの、その、弁当とかの、爪楊枝でやるもんね。
危ない。
もちろん、頭の方よ。頭の方
で。あ、まあそうですね。
とんがってる方でやったら、もう終わりでしょうけど。
いや、でも、爪楊枝で耳かきはレベル高すぎですよ。僕持ってきますけど、旅行先には。
あ、俺も2本ぐらい持ってくな、確実に。うん、円盤型。
うん、そうっすね。なんか耳中がムズムズしてくるんですよね。
うんうんうん、わかる。
あ、やってねえなーってのがわかるんですよ、すごい。
うん。
ベタつくって言ったらいいんですかね、なんか。
うんうんうんうん。
それをもう全部、ね、こう周りをカリカリカリカリってやったのね。あーみたいな。よだれだらーみたいな。
そうそうそう。
おしっこじゃーみたいなね。
うんちプレイみたいなね。
そうですね。うんち危ないです。ほんとね、そんくらいなんで。
ウルトラ君、おすすめする、ほら、今だったらの耳かき、さっき言ったのスプリング型のやつとか、
はいはい。
いろいろといろいろな、こう、なんていうんですか、科学的なもので進められてるやつがあるじゃない。こういう風な力の加わり方で取れますみたいな。
うんうんうん、
例えばのの字型って言って、
はい、
針金みたいなのをこう何重にか重ねたようなタイプもあったりするわけじゃないですか。
うん、ありますな。
あれとかさ、
うん。やっぱり行き着くところは、あれじゃないですか、そのチタンの耳かきじゃないですかね、ネジみたいなやつ。
あ、やっぱり。
うん、
あれ使ってる人絶対耳の中の皮膚頑丈になってるよな。
うん、硬くなってると思いますよ。
うん、
ガッチガチですよね。
ですよね。
うん、
あれ一般人の皮膚でやったら多分血出るもんな、やっぱりな。考えたらな。
うん、でもあれ本当いいですよ。
あれいいよ。
うん、やっぱりいいですよ。あと普通のね、木のあの耳かきだったらやっぱりカーブがちょっと強いやつ。
うんうんうん
うん、
ギュッとなってるですね。
そう、あとできればあのこうカーブしてるところが薄い方がいいですね。
うん、そうだな。
うん、うん、薄ければ薄いほどいいですね。
本当そう
だ。生田さんなんかあります？
私はね、もう本当円盤型にもう見せられて、
うん、
今その今実際やってる耳かきも円盤型の、
うん、
鉛筆みたいなやつ先っぽに、
うん、
円盤型の耳かきのものがついてて、
はいはい、
全長これ何センチぐらいあるのかな、7、8センチぐらいあるんですけど、
うん、
その中腹あたりを持ってですね、うん、耳の中をガリッガリッガリッガリやってますよ。あ、気持ちいい。
黒と向けだ。
あとね、
はいはい、
これ一つ感動したのが、先ほどの髪の毛が耳に入っちゃった時に、
うん、
あの粘着性の綿棒ってあるんですよ。うん、
ああ、はいはいはいはい。
あの、ペトペトした。
うんうんうんうん。
あれがね、思いのほかあれでしたよ。別次元の楽しみ方、できましたよ。
なんかベタついたりしないですか、あれ。
あれ、うん、全然大丈夫。やった後、こっちベタつかないですね。
ああ、そうっすか。
うん。あの、あれをですね、あの、綿棒の、
うん、
ほんと一番先っぽを持って、どこまで奥まで行けるかみたいなことで入れるわけですよ。道の駅まで本当に痛くなる。
はい、うん、
そこで初めてその耳の外壁、皮膚の部分にペトリとくっつけると、
はい、
なんかパリパリパリパリってやっぱ鳴るわけですよね。
ほうほうほうほう。
で、そのそーっとね、こう引っこ抜くと、あら、あなたみたいなやつが時々いるんです。
はあ。
うん。これ聞いて楽しいのかな、みんな。
バカなんじゃないかって思われちゃってますよ、多分。いや、でも本当にあの、耳かき、おすすめですよ。
ああ、耳かき本当おすすめです。
うん。もう、ガンガン書いちゃってください。
ね、皆さんも、ね、血が出るくらいね、
うん、
耳かきしてもらってです、していただいてですね、うん、あの、耳鼻科に行きましょう。いた。
何このどういう流れですかそれ。
何を勧めたんだっていう話ですけどね。
おすすめのやつ貼っときますよ、じゃあ。ね。
あ、そうですね。画像と一緒に貼っときましょう。
うん、そうそうそうそう。なんかアマゾンを探してみます。はい、こんな感じですかね。フリートーク。
はい、
うん、
フリートーク。耳かきの話。
今回耳かきの話ですよ。
うん、
いやー、すごい。
このタイトルもあれだな。耳かきだな、今回。
なんかつけてくださいね。こう、なんか、ほわほわの耳かきみたいな。
マリオの耳かきにするか、じゃあ。
嘘でしょ。
任天堂の話と耳かきの話しかしてねえ。
まあ、そんな感じですかね。
はいはい、わかりました。
はい、どうも。
はい。
エンディングでございます。
おーい。
久しぶりの収録でしたけど。
そうでしたなぁ、
うん。うん。そうですね、まあでも、うん。いつもの感じで話せたんで、よかったんじゃないですかね。う
ん、なんかちょっといろいろと、忙しい時期が重なっちゃって、
そうなんですよね。
さらっとね、 さらっと休みました。
さらっと。何にも告知もなしに。
さらっと。さらっと一週間で何も音沙汰なしになりましたけど。
うん。小木さだミックスさんの方にもね、一応お邪魔させていただいて。
そうなんですよ。
うん。お話ししたんですけれども。
うん。
もろもろの、多分今回のその、前半で説明してると思うんで。
そうだね。
うん。これ本当にご迷惑かけて申し訳なかったです、
ね。いや、本当に。ちゃんと録音ボタン押してますか大丈夫ですか
大丈夫です。
あ、そうですか、そうですか。
あー、引っ張られんな、これ。
しばらく言うぜ、俺、これ。
そうですね。しばらく。いや、もう、でも本当に申し訳ないです。
はい。まあ、ね、小木さだミックスさんでも大騒ぎまたしてきまして、
うん、
今度、生グラジオに、小木さだミックスさんまた、ね、中島さんも含めお呼びして、
そうですね。
また第2回クイズ大会なんかしたいですね。
うん。その時はもうね、絶対録音しますよ。
そう、そうです。止まらないと困りますよ。
録音しますよ、
絶対止めますよ。はい。じゃあ、そんな生グラジオは、はい、メールまたはブログにて、ご意見ご感想をお待ちしております。
はい。
検索は、アマグラジオです。ブログ URL は、ブログ URL は、http://amagradio.net の、おい、最後で食うのか?net の、から、よろしくお願いします。Twitter アカウントも取得しています。次は、アマグラジオです。こちらのリプライやダイレクトメッセージでもお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。何食べてんの？
これは。
何食べてんの？
今のか？
うん。キティランド。
サクサクパンダ。
あー、サクサクパンダの方か。
うん。
そっか、ちょっとしっとり感ないもんな。チョコクッキーな感じだもんな、確かにな。
でしょ？
チョコレートじゃなくて。
うん。あ、このサクサクパンダうまいんですよ。やっぱこの時期、チョコレートって食いたくなるんですけど、溶けちゃうじゃないですか。
そう。ベタッとしちゃうんだよな。
そうそうそう。油断するともう溶けちゃってるんで、
うんうん、
今、秋田ちょっとね、夜寒いんで、ここぞとばかりにチャンスと食ってます。
そうか。俺今あれ食ってるわ。あ、食ってるけど開けてるのはね。
何？
ごまビスケット
っていうの？ごまビスケット、
うん。ほら、ちょっと長方形みたいな、
ああ
やつの、ちょっと香ばしい感じ。
うんうんうん。
昔ながらのお菓子
を。うまし？
うまし、うまし。
うまし。せんべい系買って食わないですね。なんだろう。
せんべい系美味しいぜ。
美味しいですよね。
久しぶりに来ると、城壁とか最高じゃないか。
あー、城壁はもうガチですね。
あー、城壁食いてぇな
ー。城壁買いに行きますか。
城壁と牛乳だな。
え、城壁は炭酸じゃないですか、あれ。牛乳っすか。
あ、塩味と炭酸もあるしな。
うん、合いますね、やっぱり。
やっぱ米系のおせんべいにはやっぱ牛乳ですよ。
あー、そうか。牛乳で合わせたことないですね。
最高ですよ。塩味とね、
うん、
牛乳の自然の甘みとね、
うん、
合うんだ。
今度試してみますかね。
ぜひぜひ。まあ、うん、今から行くんだろうけど。
行きます。
買いにね。
でもコンビニ上陸売ってないですよね。
そうだな。
うん、あれスーパーとかじゃないとダメですよね。
地元の住所言うとこだった。マック行く途中のね、これ24時間でスーパーあるよ。
ああ、あそこね。
あそこあるよ。どんだけよな、俺が。
どんだけですかね。いや、とりあえずまた後で。
うん、またね、後で。
はい。
はい。
というわけで、また来週。はい。
また来週、よろしく、どうも。
はいはい、どうもです。